刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は9月9日土曜日。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さて、9月9日ということでね、救急の日になっています。今日ね、救急の日なので、合わせて救急車の適正利用とかね、そんなお話をしようかななんても思ったんですけれど、昨日台風が来てこう急激に寒くなっていますので、こういう時期にやっぱりね、気をつけたいことたくさんあるので、そこをね、今日は中心にお伝えしていこうと思います。昨日は雨がね、強かったですし、風も強くなりました。大きな被害はこの藤沢周辺ではなかったんではないかなと思うんですけれど、皆さんのご自宅どうでしたでしょうか。私は実はすごいプライベートな話なんですけれど、市内から市内に、私藤沢市民なんですけれど、市内から市内に引っ越しをする予定が今月ありまして、でこう、荷造りっていうんですか、どんどん使わないものをしまっていってたんですね。でうち傘がいっぱいあって、きれいに傘を処分し、そうこうしてたら長い傘を置き忘れるという出来事をつい数日前に、起きていたんですよ。それが、そのことをね、すっかり忘れてしまって、昨日の雨、折りたたみ傘で私対応したんですね。あれはね、同じ方いますかね、さすがにいなかったと思うんですけど、折りたたみ傘やっぱりちょっと嵐みたいなね、風と雨はダメですね。折れはしなかったんです。最近の折りたたみ傘って優秀だなと思うんですけれど、折れない代わりに、ひっくり返りやすくなることによって、柔軟性でこう折れないぜみたいな感じでやる折りたたみ傘なので、何が起こったかっていうと、常にひっくり返る、ターンターンってこう風が吹くたびにひっくり返って元に戻って、ひっくり返って元に戻って、なので、私も気にしないでいたんですけれど、そうするとね、なんかバンバンバンバン頭の上で言ってまして、周りから見るとすごい光景ですよね。ひっくり返って元に戻ってみたいな。そうしたら骨は折れなかったけれど、糸が切れる、傘のカバーと骨の部分を結んでいる紐が、やっぱりさすがにね、ひっくり返るを何回も繰り返すとダメみたいで、ブチブチ言ってるなとは思ったんですけれど、案の定なんかビラビラになっていましてね、あーと思って、これなんか怪我をしたわけでもないんですけれど、すごいことになってるなと思いました。皆さんどうでしょう。こんなね、ちょっと笑えるようなんていう感じで済めばいい話なんですけど、もちろんね、地域によっては本当にすごい雨、千葉とか茨城とかすごい雨になってしまっています。でそれぞれのお家の構造であったり、お家の場所とかによってはね、ひどく影響があった方もいらっしゃるかと思いますので、本当にやっぱり雨、自然災害ね、気をつけていきましょう。さあ、それでは今日の番組のメニューご紹介していきます。この後1曲挟んでちょこっと体操、その後健康プラスのコーナーへと続きます。今日は季節の変わり目ということで、昨日今日みたいに急に寒くなった時、よく寒くなると風邪をひきやすいと言いますけれど、どうしてそうなるのか考えていきましょう。そしてその後8時30分からは、でゲストの方をお迎えしていきます。今日は株式会社デジタル金庫の志賀さんをお迎えしていきます。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。僕は8時9分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。さて、先週は首の体操を行っていきました。今日は肩の体操を行っていきましょう。今回から前回からですね、簡単な体操をちょっと椅子に座りながらやっていきましょう、おさらいしていきましょうという感じです。では皆さん、お近くに椅子はありますか？腰をかけてください。ただ 椅子がもしないよっていう方、ソファーでももちろん平気ですし、例えば下が絨毯とかだったらね、座っていただいても大丈夫です。肩をすくめたり回したり、そんな体操を行っていきます。さあ、それでは準備ができましたか？肩の体操、皆さんもやったことあるもの多いと思います。例えば肩を上に上げるとかありますよね。ストーンと落とすとか、あとはこう後ろで手を組んでこうぐーっと引っ張るとか、いろいろな動き方があります。その一つ一つポイントとなる動きやっていきましょう。ではまず肩を上に上げていきましょう。肩をぐーっと上に上げてください。そうです、首をすくめるような動きですね。それをやっていただいたらストーン、はい、ぐーっと上に上げてストーン。こうすることでこう肩の上の筋肉ですね、首にかけてのところの筋肉が動いていきます。で、次に手を組んでいきましょう。指を組んでいくんですけれど、背中側でこう手を組んでください。指を交互にこう入れて組みましたか？そしたら胸を張る動きです。ぐーっと張って後ろに引っ張っていきましょう。そうすると胸が開き、肩甲骨がぐーっと寄っていくような感じですね。はい、いい感じです。これも肩の運動になります。で、それ以外には肩を回す運動。前から後ろにぐるーり、ぐるーりと回していきましょう。そして反対側、後ろから前に前回しです。わかりますかね？両肩を前側から後ろに回す。そして反対側、後ろから前に回す。これをすることでだいぶ肩周りが温まってきますよね。これとても運動になっています。主な動きとしては肩のストレッチ8つの動きがあります。まず前に上げる、肩をこうぐーっと上に上げてこう前側に向ける方向ですね。で、あと後ろに引く、これで肩を前後に動かす動きの体操になります。で、他には真横に上げていったり、あとは内側を閉じたりとか、いろいろあるんですけれど、どんな体操がいいか、今お伝えしたグッと上げる下げるっていうのと、あと後ろで組んで胸を張りますよっていうのと、肩をぐるぐる回しますと、あと最後のポイントはシェーです。これ通じる方はいっぱいいると信じているんですけれど、S 字を作っていきましょう。シェーのポーズ、右手左手どっちが先でもいいんですけれど、頭の上でこう丸く腕で作っていきます。そしてその S 字のまま下も作りますね。それでぐっとこう動かしていきましょう。その S 字を強くするような感じです。その動きのまま右左右左とクイクイと動かしていくと、肩を複合的に動かすことができます。なのでぜひシェーのポーズをやってもらって、ちょっとそのまま右はもっと右の方へ、左はもっと左の方へとグッと S 字を強くしていきます。そうすることで複合的に動かし、肩全体のストレッチになりますので、やっていきましょう。これをだいたいそれぞれ10回ずつやってください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時16分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策や健康情報などをご紹介しています。さて、昨日からぐっと気温が下がりました。季節の変わり目、この寒さというもの、どのように対策していったらいいか考えていきましょう。で、対策がね、必要ですよというお話ですし、あと皆さん、季節の変わり目の対策って毎年季節の変わり目、大きな変わり目としては4回ぐらいあるんですかね、四季がありますので、そうなってくると皆さんね、季節の変わり目の対策ってやったことあるんですよね。ちょっと上着を持ち歩いて、寒い時には上着を着て調整しましょうとか、イメージはできると思います。体を温めるために温かい飲み物を飲みましょうとか、 その通りなんです。で、対策はできるけれど、どうしてなかなか、まあ、継続できたりしないのか、なかなか失敗、ちょっと失敗しちゃったりね、するのかなというと、やっぱり必要性の理解の部分かなと思います。ちょっと改めて今日はね、そんなお話していきましょう。で、これ、ここから夏から秋に変わっていくところの季節の変わり目、当然ですけれど寒い日がやってくるわけです。で、たまに暑い日に戻ったり、この寒暖差というのがまずあります。で、この寒暖差がだいたい7度近く変わっていくと、私たちの体もうね、コントロールするの限界近くになっていきます。ちなみに昨日からの気温差、今日一応最高気温予報では31度予報になっています。なのでプラス6度変わるんですね。で、その前の日、木曜日から金曜日にかけて、昨日ぐっと気温が下がりましたけど、あれで、ね、大体8度ぐらい下がっています。なのでこんな形で上がったり下がったりということが起きてしまうと、私たちの自律神経としてはもう何なんですかこの状態は、ということになっていきます。よく暑い夏の日にエアコンが効いている室内と、外との気温差がありすぎると体調を崩してしまうというのと一緒ですね。それが毎日の中で起きていく。そうすると私たちの体は自律神経がまず乱れていき、疲労感が溜まっていきます。まあ、それが体の冷えやだるさ、肩こりとか、そういった体の症状で出てくるんですね。ああ、なんとなくだるいな、なんか疲れてるな、なんだこのすっきりしない気持ちは。そんなものはこの気温差から来ているものです。で、これを防ぐためには、先ほどもお伝えした通り、できるだけ体感温度で調節をしていくというのが大事なんですね。気温はコントロールできないですけれど、着る洋服とかそういったものでコントロールをすることができます。なのでできるだけ、まあ、1日1日、あとは日中もそうですね、昼間とあと夜の寒さ、こういう寒暖差というもの自体をできる限り少なくしていこう。それが対策になってきます。で、昨日私も傘がビラビラになっちゃって大変だったんですとお伝えしましたが、体が濡れるという現象、これが起きやすいのもこの時期なんです。やっぱり台風が来たりですとか、急な雨が降ったりします。そうするとざっと濡れますよね。で、体の体温がぐっと下がります。で、暑い夏ではないので、それが温まってくるというのがなかなか難しいです。そうすると私たちの体、体温が低くなった状態がある一定時間長く続いてしまうんです。で、さらに、まあ、濡れた状態、体が濡れた状態っていうのは一瞬体温が下がるだけじゃなく、そこからずっと低い体温が続いてしまいます。そうすることで、例えば血行不良になってしまったりですとか、免疫機能が低下するということが起きてくるんです。まあ、よく体を濡らすといえばプールとかね、お風呂とか入ることもあると思うんですけれど、じゃあなんでその都度風邪をひかないのかなというと、やっぱり濡れたら拭くというのがベースになっているプール、お風呂と違って、濡れてもなかなかちょっと拭ききれないというのが雨の辛さですね。なのでぜひ皆さん、やっぱりね、ハンドタオルとかそうなんですけれど、こう体を拭けるものを用意しておくというのと、あとは体を拭くという習慣ですね。こう濡れてるけど、まあ乾くしいいでしょうとか、なんかいちいちなんか全部水滴拭いてると、なんかちょっと几帳面って思われたらどうしようとかね、そんなこと思いませんから、体が濡れたら拭く、それを前提にすることによって風邪予防になっていきます。なので当たり前として、濡れたら拭くためのものを用意しておく、あとは、まあ、寒さ対策として上着であったり温かい飲み物を買ったり、こういったことが大事ですね。で、結構自販機、自動販売機はもう温かい飲み物、夏になるとほとんどコールドに変わっちゃうっていうパターンが多いんですけれど、コンビニとかは温かい飲み物夏中売っていましたので、ぜひそういう温かい飲み物もうまく使いながら、この季節の変わり目やっていきましょう。とにかく体温が下がると、それだけ免疫機能が低下してしまうんです。そこを防ぐことが一番大事になります。以上、健康プラスのコーナーでした。 時刻は8時25分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー小川優がお伝えしています。さて皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ツイッターでいただいています。あきらチューブさんからです。優さんおはようございます。おはようございます。昨夜も涼しかったですね。夜明け前くらいは寒く感じるくらいでした。このまま涼しくなってほしいです。本当ですよ。私もなんか掛け布団とかがねちょっとかかってないところがあるとそれがあ寒いなと思って気づいてね起きてしまうくらいちょっとひんやりしてましたね。私もこれがきっかけで秋になってくれるといいな。今日31度まで上がるって本当かななんて疑いつつの気温になってますね。このままいけたらいいですね。そしてあきらチューブさん他にもツイートいただいています。あれがあなたの好きな場所、あー歌詞をいただきました。オフコースの秋の気配、港が見下ろせる穂高い公園、これは港の見える丘公園、バラ噴水危ないケージ危ないデカートいただいてますね。ありがとうございますね。え確かに歌詞でこれはどこかしらと考えたこと今までなかったんですけれど、確かに港の見える丘公園、私もねあそこ大好きなんですよ。大学生の頃よく行きました。懐かしい。あきらチューブさんどうもありがとうございます。さあそしてこちらもメッセージをいただきました。食いしん坊さんからです。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。昨日の朝はものすごい勢いの風雨風で目が覚めました。気温もかなり下がって肌寒く変化に体がついていけません。本当です。ゆうさんも風邪などひかれないように気をつけてくださいね。いやー本当に気をつけます。私はもうオープニングの時にお伝えしたね傘の失敗はねもうびしょびしょでしたね。たまりませんでした。先週のバスケットの試合も大興奮で観戦しました。今度はラグビーの観戦で応援しますといただいています。本当にね楽しみましょう。食いしん坊さんいつもメッセージどうもありがとうございます。そしてリクエスト曲をいただいています。1980年代に放送されていた俺たちひょうきん族という番組のエンディングで流れていた曲は土曜日の夜にぴったりの曲でよく聴いていた大好きな曲です。この曲をリクエストしたいですといただきました。食いしん坊さんどうもありがとうございます。それではお届けしましょう。食いしん坊さんのリクエストでエポのダウンタウン。時刻は8時32分を回っています。それではスタジオにゲストの方をお迎えしました。今日は株式会社デジタル金庫の志賀信夫さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速なので、はい、まずは自己紹介からお願いできますか。
あはい、私はデジタル、株式会社デジタル金庫という会社を、2度ほど出演させていただいてます山口と2人で、始めまして、このサービスのシステム面の管理とか、その辺を主にやってます。
そうなんですね。お二人で立ち上げられたんですね。
はい、
そうでしたか。ではデジタル金庫ということでね、いろいろなサービスをこれまでもご紹介いただいてるんですけれど、今回はオンラインの見守りについて詳しく伺っていこうと思います。そもそもこのオンライン見守りというのはどういうものになるんですか。
はい、今までの見守りですと現地に、見守りの方とか見守りの会社の方とかが訪問をする、でピンポンして確認するだったんですけれども、この当社のデジタルキーパーのサービスの機能を使って、メールを週1安否確認メールを送ってますので、そこに返事をするっていう形で見守りを行ってますので、現地に行くだけではなくて、最近の、スマホとかそういう機器を生かした見守りっていうことでやってます。
本当ですね。そうすることで、多分繰り返し週に1回その連絡が来るときっと利用されてるご年配の方々とかもね、何でしょう、使い方を忘れないって言ったら変なんですけれど、はい、うちの祖母とかもそうなんですけど、繰り返しやっていることって お得意になりますよね、はい、皆さんね。
そうですね、習慣になると、
はい、そうですよね。そういった意味でもそのメールを使うっていうのはとってもいいなと思うんですけれど、改めてその、ま、デジタルキーパーどんなサービスを行っているんですか？
あ、はい、ま、デジタルキーパーの、ま、本来の使い方という形でいくと、まあ、デジタル資産ですね、開かないスマホ問題を解決するために、まあそのデジタルの情報を、まあ、管理したり保管したり、また万が一何かあった時に残された方が困らないっていうサービスっていうのがあるんですけれども、その万が一を、確認する方法として週に1回見守りメールを送っている、まあ、そこのちょっと応用をしたような使い方でオンラインでの見守りにつながると考えてます。
そういうことですね。ではその週1回ということなんですが、これは いつ頃を不定期に来るものなんですか？
ですね、毎週月曜日の朝7時に送ってます。
はい。で、返事っていうのはどのぐらい返事しないと返事してないぞと思われちゃうんですかね？はい、
ですね、次の日の火曜日の12時までに返事がない場合にはですね、はい、もう一回リマインドメールの確認メールを送りますので、そこまでに返事がないと、通知が行くっていうような形になってます。
なるほど。じゃあ、 その速攻、その1時間以内にってわけではないですけれど、はい、チェックしてもらえるということですね。
はい、
これ大事なことですよね。
そうですね、まあ、やはり一人で仮に住んでいた場合、倒れても誰にも気づかれないですとか、まあ、そこで何日もってよく新聞配達の方が新聞何日も刺さっててってニュースありますけど、あれもやっぱり何日も経ってっていうことになるので、やはり次の日には分かるっていうのが、
ね、はい、なんか変だぞっていう形になっていきますからね。はい、で、仮にですね、そのやっぱりご連絡しても返事がない、でリマインド送っても返事がないとなると、はい、どのような動きにこれはなるんですか？
そうですね、まあ、火曜日の通知だけではなくて、まあ、木曜日に再度、はい、もう一回まだ返事がないですよっていう通知が来るようになってます。でそこで、また連絡していただくとか、もうそうなると現地に行っていただくとか、まあ、その辺のまあなんていうんですか、その時にやっぱりオンラインだけじゃない現地に行く見守りとか、
に変わっていくということなんですね。
変わっていく形かなと思います。
はい、はい、そしてま、その登録をする時におそらく、ま、何かあったらこの方にみたいな形になってると思うんですけど、はい、その方にも連絡が行くっていうことなんですか？
そうですね、すいません、その方に連絡が行く、ま、関係者登録という設定があるんですが、
は
い、例えば私の場合父に入ってもらって、私が関係者として登録をして、はい、父親が返事がないときに、まあ、火曜日、さらに反応ないときには木曜日に私宛に通知のメールが来るっていう形になってます。
ああ、そういうことですね。理解できました。そうすると例えば月曜日返事がないと、 お父様月曜日返事なかったですよっていうのも行くんですね。
はい、
なるほど。じゃあ待たずして、例えば1日とかで、そんなことをうちの父に限ってはないなと思ったら、
はい、
その次の日には、うん、例えば現地に行ったりっていう行動にも移せるっていうことですね。
そうですね、まあ、電話とかして、
確かに、
まあ、電話に出たら、あ、元気でよかったって、
うんうん、
ですし、で何回かけても取れなかったら何かあったら困るから行ってみようっていうことにもつながる、気づきやすさに、早く気づくっていうことにつながるかなと、うんう
ん、はい、本当ですね。うん、で今関係者登録というお話があったんですけれど、これは、はい、どなたでもいいんですか？
そうですね、まあ、家族以外で、はい、まあ、例えば、まあ、生活サポート見守り事業をやってる会社さんでしたら現地に行く、何回かのうちを一部をオンラインにするですとか、また成年後見人とかを担っているような司法書士などの事業の先生たちでしたら、まあ、やはり定期的に、現地確認行くので、まあ、その一部をオンライン化するですとか、まあ、そういった使い方もできるのかなと思ってます。
なるほど。ではご家族ももちろんですし、いろいろな使い方でこの関係者登録というのをすることができるんですね。
はい、
でちなみになんですけれど、そのまあ使い方という例とかね、ちょっとイメージができるといいなと思うんですけれど、こんな風に使うといいですよとかありますか？
は
い、
見守りの
ですよね。あ、そうですね、うん、
ですね、まあ、ですので、例えば生活サポート事業者さんでしたら、週に2回現地に 訪問しているとしたら、まあ、1回はオンラインにするというような形で、まあ、やはり例えば見てもらってる方も週に何回も来られてたらちょっと煩わしかったりするかもしれないですし、まあ、そういうようなオンラインでの、まあ、あとはまあ業務の効率化といったらあれですけど、まあ、もしくは、やっぱりこのオンラインで反応ない時に行くっていうことでより何かあったかもしれない時に、
はい、
現地のオンラインじゃ対応できない現地に組守りっていうことで、より何かこう発見につながるかなと思います。
本当ですね、はい、ということはつまりあの見守りということでそういうサービスを利用されている方やご家族が定期的に行っている方などが、
はい、
このデジタルキーパーの見守り、はい、まあ、見守りサービスとはまたちょっと違うんですけれど、はい、オンライン見守りと合わせて使うことによって、はい、少しそのバリエーションといいますかね、週2回行ってたところを1回にして現地に行くのは1回とか、そういう、
はい、
あのパターンをいろいろ組むことができるっていう感じですね。
そうですね、はい、
いや、いいですね。そうするとこの、ま、メールの届くタイミング、火曜日と木曜日の午前10時っていうか、12時ですね、うん、
はい、
ということなんですけれど、通知が来た時に、まあ、私たちって電話をするとかいろいろなパターンあるかと思うんですけど、どんな風に動いたらいいんですかね。
やはりまずは電話をして、
ま
あ、そのでも遠方でもすぐ確認できますので、
はい、
で反応がもない場合には、まあ、現地に行くとか、まあ、近くに住んでる、例えば兄弟が親の近く住んでたとしたら連絡するですとか、まあ、そういったような近くですぐ現地確認してもらえる方も、もし遠方の場合ですね、はい、っていうのを連絡の流れみたいなとか、まあ、こういうサービスやってるっていうことを家族内で共有するとかってしていただくといいのかなと思います。
本当ですね、うん、ぜひあのこのデジタルキーパーのやっていらっしゃることというのは、そのデジタル資産を管理したりというのももちろんそうなんですけれど、合わせて見守りサービスとしてもね、ぜひご利用いただいて、今やっている見守り方を改めてご家族皆さんでね、考え直していただいたりですとか工夫してもらえるといいですね。
はい、
ありがとうございます。それではあっという間のお時間になってきました。志賀さん、最後にリスナーの皆さんに一言をいただけますか。
はい、まあ、このデジタルキーパーはデジタル資産の、まあ、困らないようにしましょうっていうサービスですけど、まあ、今日話したような見守りっていうような使い方もありますし、まあ、見守りから入っていきながらデジタル資産の準備をしていくっていう逆の使い方もあるのかなと思ってますので、まあ、まだデジタルはっていう方も多い、実感ない方も多いと思うんですけれども、まあ、そういういろんなきっかけで、このサービスを見ていただけると嬉しいなと思います。
ありがとうございます。ぜひあのホームページも、ね、ありますので、デジタル金庫とかデジタルキーパーで調べていただければと思います。今日は株式会社デジタル金庫の志賀信夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時42分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今週は私の懐かしい曲を持ってきました。実はですね、私あの学校に勤務をしてますよみたいな話をこの番組でもしたかと思うんですけれど、ちょうど私が通っていた高校、母校に週1回ですけれど勤めることができていて、で母校の先生方とこう話をしてたんですね。母校の先生って言っても、もちろん私がいた時代の先生なんていないんですけれど、年齢がもう上になっているので。ただその中で保健室の先生と話をしていたら、ちょうど生徒がやってきて、体育祭前なんですけどね、でその男の子が、まあ、クラス内で付き合っていたお友達と失恋をしてしまったんだけど、でもみんなで体育祭を頑張らなきゃいけないみたいな、こうエピソードをいろいろと聞かせてくれて、うんうん若いななんて思って聞いていたら、その保健室の先生が、ゆうちゃんも高校の頃同じようよねみたいなことを言われた時に、確かにそんなことあったななんて思い出しまして、 そこからの懐かしのあのメロディーです。当時、まあ、恋愛ソングとかねよく聞くんですけれど、それと同じだけ失恋ソングも聞きまして、やっぱり元気が出るんですよね。でその時になんか私が一番すっきりとしたなと思っている失恋ソングを今日はかけたいと思います。ゆずで桜木町。時刻は8時49分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。皆さんからねメッセージたくさんいただいていますが、まずはお天気の方をお伝えしていきましょう。注意報がたくさん出ています。警報などもね出ていたんですけど、それはすべて解除されまして、注意報だけが残っている状態です。神奈川県湘南、横浜、川崎、三浦半島に大雨注意報、雷注意報、強風注意報、濃霧注意報が全域に出ています。で加えて湘南と三浦半島には波浪注意報も出ていますのでご注意ください。なお電車の影響もありますね。 JR 湘南新宿ライン、 JR 東海道本線に一部の列車遅れが出ているということです。宇都宮線内で踏切内点検を行った影響で JR 湘南新宿ライン、 JR 東海道本線に遅れが出ています。これから JR を使われるという方ご注意ください。さてそれでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ひろだぶさんからいただきました。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今朝も元気が出る放送ありがとうございます。今日は仕事の移動中、横浜市内で放送を聞いています。やっと朝夕涼しくなりました。嬉しいです。本当ですね。昨日も雨さえなければ涼しく過ごしやすい一日でした。外仕事ではやはり雨模様は憂鬱です。来週残暑が続きそうな予報ですが、油断して体調を崩さないよう無理せずできる範囲で頑張りますといただきました。ひろだぶさん、ありがとうございます。もう私も同じくできる範囲で頑張りますとお答えしたい感じです。やっぱりねこの時期なんかこう無理をしないと仕事が終わらなかったりするようなね忙しい時期を迎えているかと思うんですけれど、どうかどうかやっぱり体はね外に出るだけで疲れていますので、まあ、外に出て帰ってくるだけで100点満点、仕事もしてるんだから150点っていう感じでね、加算加算でこう点数高くいきたいなと思います。頑張りすぎなくても150点満点ですのでね、無理せずやっていきましょう。ひろだぶさん、どうもありがとうございます。さあそして続いてはこちらはエクレアさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。昨日は台風の影響もあり雨が強く降りました。ニュースなどで道路の冠水で立ち往生している車の映像を多く見ました。普段から走り慣れた道路ほど油断をしがちですので、日頃からチェックをすることが必要になりますね。河川の氾濫や地盤の緩い土地にも注意、気をつけたいと思います。今日も雨が残るかと思います。昨日との温度差が10度近くになる予報ですね。ゆうさん、もなさんも気をつけてください。今日も番組を楽しみに聞いてますよといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。本当に雨で注意すること、私は車の運転を自分がしないので注意することって、その電車が混むかな遅れるかなとかね、そんなことが多かったりするんですけれど、やっぱり注意が必要だなと思うのは車ももちろんですし、歩いている方も。昨日それこそ学校勤務だったんですけど、生徒がね木が倒れてきた、怪我をしたっていう子が来たんです。でそのもちろん倒れたっていうのは倒木と言われるようなニュースになるような大きな倒れ方ではないんですけれど、やっぱり枝が落ちてきたり、でその細い枝だったとしても落ちてくると切り傷になってしまうんですよね。なので風が強いというのはそれだけいろんなものが飛んでくる危ない環境なんだ、身を守ること、あと想定をすること、それが大事なんだなということを感じています。なので今日はね台風の影響はもう 少しのパラパラの雨くらいかなとは思うんですけれど、どうか皆さん外出時にはいろいろなことに注意をして、車がもしかしたら見えにくくているの気づかれないかもしれないとかね、ちょっとゆっくりと歩こうとか、そういうのを大切にしていきたいなと思います。エクレアさん、どうもありがとうございました。そして湘南平の夜景さんからは、9月になると聴きたくなる曲がたくさんありますよねということでリクエスト曲をいただいています。こちらはまた来週楽しみにしていてくださいね。さあ、そして続いてはジミゲルさんからメッセージいただきましたね。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。9月に入りだいぶ涼しくなりましたね。エアコンの稼働時間が少しずつ減ってきているのを実感しています。かわいいスタジオの前でニコニコ手を振ってくれているお子さんいらっしゃいますね。ありがとうございます。さあ、このメールはチミゲルさんからのメール、引き続きご紹介しますね。このメールは木曜日に書いているので台風の状況は分かりませんが、少しでも被害の少ないことを祈ります。今週人間ドックに行ってきました。年相応に悪いところがありますが、1年に1回健康について考えるきっかけになります。結果はまだ先ですが、この番組を聞き始めて半年以上、少しでも健康に近づいていたら嬉しいですといただいています。私も少しでも結果に影響までいかないな、いい結果のこう近づくののお手伝いができてたら嬉しいなと願いますので、どうかジミゲルさん、いい結果が来ますようにと願っています。そして台風の状況、本当ですね、もう少し何でしょう、暴風になるのかなと思いきや、ちょっと私のイメージね、落ち着いていたかなとは思うんですけれど、でもね、やっぱりちゃんと雨も降りましたしね、影響はありましたね。まあ、この後もまだまだね、台風の時期続きますので、お互い気をつけていきましょう。さあ、それでは今日はジミゲルさんからのリクエスト曲をラストナンバーにかけてお別れです。今日も皆さん最後までお付き合いいただき、本当にどうもありがとうございました。それではリクエスト曲です。F.R. デイビッドで、ワーズ。とっても優しい曲といただきました。